本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第5日目の会議を開きます。次に市長から地方自治法第180条による専決処分の報告がされております。すでに配布済みの印刷所によりご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第5号から議案第9号までの令和6年度立山市一般会計、令和7年度立山市一般会計予算及び特別会計予算を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて1時間以内といたします。なお、発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。通告がありますので発言を許します。5番鈴木明子議員、ご登壇願います。
こんにちは。それでは議案第5号令和7年度立山市一般会計予算歳出第4巻衛生費、第1項保健衛生費、第2目予防費、予算書135ページ、予算説明資料49ページ、予防接種事業の帯状疱疹予防接種についてお伺いいたします。帯状疱疹ワクチン費用助成につきましては、行政一般質問の機会に過去2回質問させていただきましたが、この度念願であった国の定期接種化が決定いたしましたので、本市としてどのように予算を組まれたのか質問させていただきます。令和5年9月と令和6年3月の私からの一般質問におきまして、市としての接種費用助成についてのご答弁は、国の定期接種に対する動向を注視し対応を検討するとのことでした。そこでお伺いいたします。令和7年4月1日の定期接種化において、1点目、費用助成の対象を説明資料の通りとした理由についてお伺いいたします。2点目、対象者の人数をお伺いいたします。3点目、対象者のうち接種希望者数はどのくらいを見込んでいるかお伺いいたします。4点目、具体的な助成金額と市の負担割合をお伺いいたします。5点目、生ワクチン接種と不活化ワクチン接種の割合についてお伺いいたします。6点目、総予算についてお伺いいたします。ご答弁によりましては再質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
森市長。
鈴木明子議員の質問にお答えいたします。議案第5号に関する第1点目、帯状疱疹予防接種の対象を65歳から95歳までの5歳刻みの年齢と100歳以上とした理由についてですが、5カ年の経過措置で65歳以上のすべての方が接種できるよう国が定めた制度設計に基づき立山市が実施するものです。次に第2点目、対象者の人数についてですが、令和7年度の対象者は65歳の方と、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する60歳から64歳の方です。また、すでに65歳を超えている5歳刻みの経過措置の方を含んだ予算積算時の令和6年4月1日時点の対象者数は4054人です。次に第3点目、 接種希望者についてですが、他市町村の予防接種事業の実績などから 10% 程度の方が接種を希望されると予測しています。次に第4点目、具体的な助成金額と立山市の負担割合についてですが、帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があり、今回当初予算に計上させていただいた助成金額は、生ワクチンは1回の接種につき3,000円、不活化ワクチンは2回の接種が必要で1回につきですね、6000円となります。また立山市の負担割合につきましては、接種費用の3割程度としておりますが、生活保護を受給されている方は立山市が接種費用を全額補助する予定であります。次に第5点目、生ワクチン接種と不活化ワクチン接種の割合についてですが、生ワクチンが1に対して不活化ワクチンが3の割合となっています。今後の接種状況やワクチンの供給状況などを考慮し、必要に応じて接種割合の変更も含め、適切な接種体制を検討してまいります。次に第6点目、総予算についてですが、当初予算に計上した帯状疱疹予防接種にかかる予算は、接種委託料のほか、予診票の送付にかかる役務費を等を含め、476万4000円となっています。以上です。
鈴木亜子議員、
はい、それでは再質問させていただきます。帯状疱疹は罹患しますと治療が数ヶ月から数年に及ぶ場合もあります。痛みから離職を余儀なくされたり、ご高齢の方では痛みから食欲不振となったり、床で過ごすことが多くなって介護状態に移行するケースも実際にあります。前回の質問でも申し上げましたが、治療にかかる直接医療費、これは1人当たり年間42,638円、帯状疱疹後神経痛が残存する場合になりますと年間127,079円との報告があります。罹患者の多くに高齢の国民健康保険加入者が占めることから、市の国保財政に与える影響も大きいと言えます。高齢化の進行と小児への水痘ワクチンが定期接種になったことで、水疱瘡ウイルスに接する機会が減り、免疫力が低下したことから、帯状疱疹の発症は増加傾向です。その発症率は50歳代で約 20%、 60歳代で約 22%、 70歳代で約 16%、 80歳代で約 8% となっており、現役世代の50歳代、60歳代での発症率が高いことから、仕事や経済に与える影響は大きいと言えるのではないでしょうか。しかし帯状疱疹ワクチンを接種することで50歳以上で 97.2%、 70歳以上ですと 89.8% の予防効果があると報告されており、帯状疱疹後神経痛については50歳以上で 100%、70歳以上で 85.5% 減少すると報告されております。このように罹患した場合の身体的かつ経済的悪影響を抑えることの効果が高い帯状疱疹ワクチンを希望する50歳以上の市民が接種できるようにすべきではないでしょうか。お伺いいたします。
健康部長、姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。帯状疱疹の発症リスクが50歳頃からですね、高まっていくということに関しましては承知をしているところでございますが、現時点におきましては定期接種、こちらの方をですね、しっかりと進めていくということで、任意接種への補助あるいは助成というものは現時点では予定しておりません、考えておりません。定期接種対象以外の市民の皆様にはですね、これまでと同様にですね、早期の発見、受診、治療、こういったものをですね、周知してまいりまして、重篤化しないような方法でですね、周知に進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。鈴木亜子議員、
はい、 まあ、ちょっと全国のというかですね、まあ、2025年1月時点で の全国で独自の、まあ、独自というか任意接種ですね、こちらに対して助成を行っている全国の自治体なんですが、737自治体が実施されているということで、その 95.4% の703自治体がですね、対象年齢は50歳以上としています。まあ、それは先ほどお示ししたデータから分かるように、まあ、50歳代から罹患率が上昇して、その世代というのは非常にベテランの現役世代ということで、社会的な影響が大きいためということかと思います。まあ、しかしながら、今回、国の定期接種の対象者、これはもう65歳、そして経過措置で5年、の間65歳以上のですね、5歳刻み、そして100歳以上というふうになっております。まあ、本市もこれに準ずるということでご答弁いただいているわけなんですが、南房総市はですね、今年度より不活化ワクチンのみですが、任意接種費用への助成を行っています。まあ、次年度の近隣市町のですね、動向などは把握されていますでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。鴨川市以外はですね、現在議会の開会中でございまして、議決前ということでございますので、それを前提に申し上げたいと思います。定期接種にかかります助成額につきましては、鴨川市と鋸南町が立山市と同額の生ワクチンが1回3000円、不活化ワクチンが1回につき1回あたりですね、1回につき6000円で、南房総につきましては、生ワクチンが1回4000円、不活化ワクチンが1回につき1万円という内容で予算計上しているというふうにお伺いしております。また南房総市の任意接種につきましては、次年度においてもですね、任意接種の助成を継続するという形で予算計上するというふうにお伺いしております。ただ鴨川市鋸南町につきましては、任意接種の助成に関する予算は計上していないというふうにお伺いしております。以上です。
はい、以上。
鈴木亜希子議員。
はい、ありがとうございます。南房総市では引き続き50歳以上を対象に助成を行っていく予定ということだと思います。本市でご提示いただきました予算の方ではですね、同じ阿波医師会の管轄地域にありながら、かなり乖離があるということになります。予算ということで、経済の情勢が各市町でそれぞれ違いますので、一律というのは確かに難しさというのを感じておりますが、市民感情としましてはですね、ちょっと残念なふうに感じるということがあるのではないかと思います。この点につきましては、どのようにお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。
姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。議員、ご質問のことに関しましては、市民の皆様もですね、さまざまなご意見があろうかということは重々承知しております。立山市におきましても、市民の皆様の健康、それから、帯状疱疹に限らずですね、罹患の予防というものに関しましてですね、それをまず第一に考えてですね、より多くの方にですね、予防接種を受けていただけるようにですね、助成額などの検討を進めてまいりました。しかしながら、市の厳しい財政状況におきましては、今回ご提案させていただいている助成額が現状での精一杯のところであるということをぜひご理解いただきたいというふうにお願い申し上げます。以上です。
はい、以上。
鈴木亜希子議員。
はい、部長のお立場で苦しいはい、ご答弁本当に申し訳ないんだと思うんですが、近年ですね、働き盛り の方々の罹患率、若い方に対しても罹患率というのは高まってきているわけなんですが、せめてですね、例えば65歳を迎えるまで50歳以上なんですけども、50歳 55歳、60歳、ここを限定として任意接種に対する助成をするというようなそういったお考えはいかがでしょうか。
姿健康福祉部長。
はい、お答え申します。議員の、ご心情といいましょうか、大変察するところはありますが、現時点でですね、そういった年代ですね、50歳、55歳、60歳、こういった方への任意接種への補助、助成というのにつきましてもですね、現在予定をしているものはございません。以上でございます。
鈴木亜希子議員。
はい、それではですね、定期接種において5年間の経過措置として、国は65歳以上の5歳刻みの方、それと100歳以上というふうになっているわけなんですけれども、この65歳、あるいはその65歳からの5歳刻みとなりますと、長い方ですと、定期接種の対象になるまで、4年間待たなければならないというふうになります。例えば66歳71歳とかですね、こういった方は次の自分の番が来るまでに4年待つというふうになるわけなんですが、その間に罹患しかねません。で、定期接種対象外であっても、市で少しでも助成していただけるのであれば、安心のために一刻も早く接種したいと考える市民の声があります。国の助成対象になるまで、待つと考える方も当然いらっしゃると思いますが、この助成金の支給というのは一人に対して一生の間に一度だけというふうな取り決めだと思いますので、それであれば早く支給するか遅くするかだけというふうになるかと思いますので、接種希望者が接種の時期をですね、自身の健康状態ですとか体調を考慮して決めることができるよう、定期接種対象者以外の65歳以上の方を対象とした任意接種に対する助成が何とかできないでしょうか。
姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。ただいまの議員のご質問は、65歳から70歳の間のその年齢、4年間の年齢の方がの対象への任意接種の助成ということでよろしいかと思うんですが、それに関しましては、先ほども申し上げました、お答えしましたようにですね、定期接種対象年齢の方以外にですね、その任意接種に対する助成補助というものはですね、現時点では考えていないという状況でございます。なおですね、何故国の方がですね、この5歳刻みというものをしたかということは、これは私の推測のも含まれてしまいますが、一度にですね、多くの方を接種対象とした場合にですね、ワクチンの生産量、供給量、これが追いつかなくなる、間に合わなくなるという可能性がございます。記憶に新しいところですと、新型コロナワクチン集団接種が始まったときに、希望者に対してワクチンの供給量が少なくて、かなり接種会場が混雑したということが記憶に新しいところであろうかと思いますが、そういったことも踏まえてですね、国の方は5年間という経過措置を導入したものというふうに推測をしているところでございます。以上です。
鈴木亜希子議員。
はい、ご丁寧にありがとうございます。そうですね、65歳以上の要は定期接種のまだ対象になっていない、ですから例えば、72歳とかですね、当然71歳もそうですし81歳とか、そういったちょうど一番こうかかってしまった時、重症化した時の体調のこう悪影響が強い、その方たちもやはり何年も待つというふうになりますが、この5年の経過措置の間にそういった方たちも受けたいよということで受けていただく機会があれば、本当は健康面を考慮した場合に一番いいわけなんですが、今ご答弁いただいた通りで、ワクチンの供給というのもありながらということですと、なかなかそこはこれ以上にこちらの方でも申し上げられないんですけれども、まして市の、財政状況の方も厳しさは承知しております。ただ市民のですね、やはり健康、 そして市民のに対する安心を届けるという、そういった部分でいきますと、直接この生命、そして健康に関わりの効果が関わって効果が高い事業ですね、これにつきましては、熟慮の上、優先していただけるように、本当に要望させていただきます。今後ですね、何か今のままでいくのか、それとも今後いろいろと改善の術というか、いい方向の方に変わっていく可能性というのはありますでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。帯状疱疹も含めてですね、この予防接種に関しましては、全般に関しましてですね、国や県、それから近隣の状況ですね、こういったものをですね、常に情報等をですね、見ながらですね、絶え間なくですね、検討を続けていきたいというふうに考えておりますので、状況等が好転した場合にはですね、これまで議員がいろいろとご提案いただいたような内容も取り入れる可能性もあるというふうにご理解いただければと思います。以上です。
はい、鈴木明夫議員。
はい、ありがとうございます。今後に向かって改善というか、いい方向に行く可能性もあるんだよというのは今ちょっとお聞きさせていただいて、ちょっと安心しました。厳しい財政の中ですが、繰り返しになりますけども、やはり市民の健康を守る、安全を守るというのは本当に最優先だと思いますので、ぜひ今後ご検討のほどよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で5番鈴木明子議員の質疑を終わります。